Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは映画字幕翻訳家の戸田夏子さん。著書字幕の花園を踏まえつつ、字幕翻訳の面白さや難しさ、そして素顔のトップスターたちとの交流についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
戸田夏子、東京都出身、津田塾大学英文科卒業。生命保険会社勤務の後、フリーで通訳翻訳の仕事を開始。清水俊二氏に師事。1970年野生の少年で映画字幕デビュー。その後フランシス・フォード・コッポラ監督の推薦を受け、地獄の黙示録の翻訳を担当。字幕翻訳第一人者としての地位を確立する。1992年第1回淀川長春映画賞受賞。現在も年間30本に及ぶ新作映画の字幕翻訳を精力的に手掛ける傍ら、来日するスターの通訳やアテンドに奔走。海外のトップスターとの交流も広く、その人柄から信頼も厚い。著書多数。最新刊は集英社から出版の字幕の花園。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは映画字幕翻訳家の戸田夏子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
集英社から著書字幕の花園が出版となっております。この本ではトップスターとの交流秘話ですとか、とっておきのエピソードを交えつつ、90本の、映画のセリフをピックアップしての英語表現レクチャーがなされているんですが、まあ秘蔵のお宝写真満載という感じなんですが、これは雑誌ロードショーに連載されていたコラム、ブラッシュアップ・ヨア・イングリッシュをまとめた、まあ本当にかなり実用的な本ですね。
数えてみると、80年頃から連載始めまして、毎月毎月、ただただひたすらただページを埋めていく、まあ塵を積もれば山でしてね、それで3冊目になりまして、で、まあ読む方が映画 の好きな若い方たちなので、あんまり映画の、英語の勉強するのはやっぱり嫌ですよね。で、だから、半分はもう、その最近来てた、スターの、まあ、裏話みたいな。それプラス、もう私はね、その英語は、欲張っちゃダメという主義で。
欲張っちゃダメ。
まあ、ダメ、そうすると嫌になっちゃいますから、欲張ると。だから、一本の映画で一つぐらい何かね、面白い表現を学べばもうそれでいいじゃないかっていうので、で、その映画の、まあ、そう、これだけ覚えておくとちょっと面白いわよ、みたいなんだよ、一つ引っ張るみたいな、そういう感じで。
なるほど、なるほど。
負担にならない、もう、軽い読み物です。
はい。で、しかもそれが、もう本当すぐ使えるようなフレーズが。
やっぱり英語は一番生きた英語が聞ける場ですから、日本にいる限り、そういう意味で一番いい教材です。楽しいし。
なるほど。じゃあ、その映画のセリフを使って、英語を学ぶという、メリットはやっぱその辺が一番大きいという感じ
な。まあそうですね。だから一つの作品、まあ一回の一月の、まあ、ページに、なんかまあ一つ、あるいは二つ、ちょっと覚えておくと、本当に生き生きした、学校の英語で学べないね、表現よっていうのを、まあ、ピックアップしてあります。
それはやっぱりその時代時代での、なんか流行りだったり、いう表現は結構
あります。まあ、特に若い子は、まあ日本もそうだけど、まあ日本ほど極端じゃありませんけど、やっぱり若い子はよくその時期使ってる流行っぽいものがある。そういうのもまあちょっと紹介したり。まあそういうものばっかりじゃなくて非常にスタンダードで、でもとても英語っぽくて、日本語にないようなとか、まあいろいろあります。
そしてこの本の中では、その字幕翻訳の第一人者としての戸田さんのメソッドもいろいろと含まれてるんですが、そもそもその映画の字幕翻訳のプロセスが気になるんですけど。
まあ、それもやっぱり非常にこう時代で変わってはいるんですけど、基本的には映画のフィルムが日本に来て、 それと一緒にシナリオも来ます。だから、決して翻訳者が、一部の方はそうです。全部ヒアリングで分かってると思ったらとんでもない間違いで、ちゃんと活字になった台本がありまして、台本があります。
はい、
で、まず映画、台本が来てもね、何にもその映画は分からない。映像のものですから。映画を見なきゃ話にならない。活字だけ見ても全然キャラクターのイメージが浮かびませんからね。ちょっとセリフが作れないです。
なるほど。
だから映画を見て、で、映画を見ながらシナリオを見て、まあ、正しいかどうかシナリオの、まあ、正しいかどうかをチェックしながらですね、字幕の長さにこう台本を切っていくわけです。字幕ってパッパッとこう何秒大きかに変わるでしょ、
はい、
その切れ目を、まあ、台本上につけていくわけです。
ああ、なるほど、
はい。はい。そうするとその、まあ、現像上といいますか、工場が、このセリフは、例えば I love you ってこのセリフは、1秒よとか2秒よとか測ってくるわけです。
うんうんうん、
そうすると、1秒ならば3文字か4文字、
うん、
2秒あればその倍、7文字か8文字でぐらいの日本語に訳せるわけ。
それで、まあ、読む方が、まあ、読めるだろうと。
読めるわけ。その、見ながら、その人が喋ってる間に、それが出てくるわけです。うんうんうん、そうすると、喋り終わるとパッと消えて、うんうんうん、ちょうどこうタイミングよく話してるように見えるという。
なるほど。
で、それが全部の一本の映画何百というセリフに切ったものの、うん、全部そういった、リストができるわけ。数字のリストは。これは何秒です、何秒です。で、私は机の上で、その原文のセリフ見ながら、うん、あ、これは何時にしなきゃいけないっていうんで、その字幕に、字数に詰めていくわけです。
なるほどな。
それをただひたすら一人で、やるわけです。机の上で。
相当な労働量ですね、それね。
まあ、慣れればあれなんだけど、まあ、その、とにかくその時間がね、全体にくれる時間が、その一本を一週間でやるとか、あるいは10日、せいぜい10日なんですね。
せいぜい10日。
10日。それは一人でやるわけですから、時間に追われるから、その、映画はもちろん何遍も見りゃいいんだけど、見てると2時間、3時間取られるわけです。だからね、1回しか見ないですよ、映画は。
あら。
その一回見て、一応映画がどういうかインプットして、うん、あとはシナリオを読んでいくと、あの場面だってこう、思い出しますからね。うんうん、それで、その人の俳優の顔なんか、思い浮かべながら、
うん、
から音は一応取っとくので、私の場合には。
うん、
とその怒ってる口調とか、そういうのはやっぱり字だけじゃ分かんないです。うんうん、どういう感情で言ってるか。
そうですね。
だからそう、声聞きながら、あ、こういう感情だっていうんで、その一つ一つ訳して、で、まあ一週間なり10日なりで全部訳して、それでも原稿は行っちゃうわけね。
はいはい。
でその原現像上がそれをフィルムの上にこう焼き付けるわけです。
ほうほうほう。
そうするとそこに字幕の入った日本語のフィルムができますね。
うんうん、
でそれでも私の仕事は一応そこで終わりという。
はあ、
そういうことです。
そうですか。でもそれにかかる日数がまあでも1週間から長くても10日。
私の机の上はそれぐらいで、その現像上でやる作業にまた1週間。まあ2週間で一応その、まっさらの英語の映画に日本語の字幕が入るということです。
うわ、はい、すごいスピード作業でもあるわけですよ、
もう本当に今時間とのいつも
です、ね、
はい、レースです。
それはもうでも例えば1週間なら1週間もずっとその作業をやり続けながらっていう感じ。
もちろんだけど、うん、はっきり言って映画会社たくさんあるわけですよ。だからその1社だけのためにやってるわけない。各社がうちは1週間できると思ってみんな言ってくるでしょ。そうするとたまるわけですよ。
そうですね。
そうするとその何本かをこう一緒にやんなきゃいけない。
同時進行で。
そういうこと。
うわー、じゃあそれね、内容の、でもね、その、見るのは、映像見るのは基本的に1回とおっしゃいました。
まあ一応、はい、基本的に。もちろん最後で一応チェックしますよ。でも、はい、何遍も何遍も見返しながらやってるわけじゃないです。
そうなると、はい、同時進行で2、3本こうやりながらだと、相当やっぱり記憶力というか。
というかね、セリフ作っててやっぱりいろんなキャラクター違いますから、
はいはい、
あんまりごちゃごちゃやると全部、うん、その、キャラクターが混ざっちゃって、その口調がおかしくなってくる。まあ少なくともそうですね、一日に一本に決めたらそれだけ、次の日は別のまた一本やるとか、そういうふうにしないと、一ページとこっちの A の映画一ページ、B の映画一ページ、これはもう絶対ダメ。もうこんがらがっちゃう。
なるほど。じゃあ今日はこの作品の日っていう。
そうそう。そういうふうにして、こう振り分けていかないと。
そうですね。それでも相当な作業だという感じはするわけなんですけど。まあでもね、そんな映画の字幕翻訳というと、まあ当然その新作を誰よりも早く見られるということもあるわけじゃないですか。
まあ、もちろん確かにそうだ、成田に着いた途端に私の子が来るわけですけど、だけど、まあ、それのね、役得はあまり、どうせ皆さんもすぐ見られるわけだし、だから、あんまり考えたことないですね、それは。
ああ、そうですか。まあ、たまたま、ちょっとだけ早いっていうぐらい。
ちょっとだけ数日早いかなっていう、まあ、数週間早いっていう。
ああ、なるほど、なるほど。でもね、それをこう、誰よりも早く見て、こう、
訳して届けるって、もうスタイリッシュでかっこいい職業という。
そんなことない。もう、ねじり鉢巻きの日、もう髪振り乱しての作業ですよ。そんなかっこよくありません。
もうねじり始めてるんですか。
もうそれはもう大変です。時間に追われつつ。
そうですか。でもそんな中で、まあ、こう、いろいろとガーッと時間に追われつつっていう中で、戸田流のというかですね、その字幕翻訳の流儀、これだけはちょっと譲れないぞというポイントみたいなのあるんですか？
それぞれまあ翻訳者いろいろ癖がありますけども、うんうんうん、私はとにかくお客さんは映画を楽しみに来るわけで、別に字幕を読みに来るわけじゃないです。それはもう、もう末端のしょうがなくあるやつを読むわけだから、まずは映画を楽しむことに来てるわけですから、それを邪魔しないように、字幕を読むことを負担にしちゃいけないですね。だから、ということは、つまり見たらパッとわかる日本語。つまり、読ませちゃいけないわけです。見たら一瞬にわかっちゃうぐらいの、頭の中にサッと入るような、そういう字幕。そうすると読んでるって意識がない、ほとんど。するともう映画見終わった後に、その字幕読んだって負担を一切感じず、あたかも全部原文を理解したみたいに錯覚しちゃう。まあ、そういうのはやっぱり私字幕のあるべき姿だと思いますね。だからそれは一応気をつけてます。だから非常に平易また安易でサッと頭に入る。昔、吸い取り紙ってあったでしょ？ないもんご存知ないかしら。吸い取り。で、陰気を落とすとさ、パッと染み込むんですか、はい、油紙の私、コロコロ、あれはダメですね。すぐ吸い込まないと。ああいう感じで、もうとにかく落としたらパッと頭の中に入るという、あれですね。あれがないと、コロコロ転がっちゃうと、そこで、そっちに自主権いっちゃうわけですよ。ね、映画を見る。
そうですね。
そがれますでしょ。それはいけないですよね。
読ませちゃいけないと。
見たら分かっちゃう。だって本当だって1秒2秒でさ、出てる時間が。もう瞬く間ですよ。その瞬く間に理解させなきゃいけないわけ。だから本はいくらでも自分が理解できるまでページ見てればいいけど、映画はそう、なくなっちゃうんだから字が。
例えば文芸、書とかを、例えば書籍を訳す場合には、どうしてもなんか、ちょっとこう、凝った表現をしたいとかっていう欲が出てくると思う。
もちろんそうだし、そういう、いわゆる活字の翻訳っていうのは、本当に原文の一語一個大切に、もう、几帳面に横を縦にするわけですね。映画はそうじゃない。その時間的な、早くいけない。だからまた、字数が少ないわけだから、逐語訳したら画面十字になりますよ。それじゃ役に立たないわけ。だからどんなに名訳しても読み切れなかったら何の意味ないわけ。
なるほど、なるほど。
そこら辺は非常にこう割り切ってね、いかない。だから文学書の翻訳とはまあ全然違います。
全然違う。じゃあ、いわゆるその名訳ではない方向に持っていかなきゃいけない。
いや、名訳といってね、つまり、いいセリフなんてもちろんたくさんあるけど、いわゆる名セリフと言われてるのは、あれ原文がいいんですよ。別に、うまい翻訳とそういうじゃないの。で、原訳が素晴らしいから、ああ、かっこいいなと、例えば、フォレスト・ガンプで人生はチョコレートの箱みたいにあるでしょ。ああ、いいこと言うなと思うのはそうです。原文がそうなんですから。誰が訳したってああなるわけですよ。ああ、でもいいセリフだなと思いますでしょ。だからその、名セリフと、それから本当に翻訳者がうまくて、すごいっていうのはね、人は気がつかないです。いわゆる、かっこいい内容じゃなくて、その、字数をうまく使って、で、内容をきちっと分からせる。そこの技術ですから、これは内容の問題じゃないのね。だから皆さん、見逃してるところでとっても苦労してることがあるわけです。
そうですよね。でも、あたかもその空気のようにというかね、もう本当感じさせないように、いうところの、じゃあ、さらにでも上のスキルというか、まあ、その上下はないかもしれないけど、相当な、やっぱりこれスキルが良く
て、字幕独特の技で、もちろん、いいセリフはちゃんとそれなりに訳してあげて、かっこいいセリフ、内容があるなっていう、もちろんそれを生かさなきゃいけませんよ。だけども、それをしかも分かりやすくやってあげないと、理解してもらえない。ブラッド・ピットの顔見てたいわけじゃないですか。字なんか読んでない、やりたくないですよ。だから見た途端にもう半分こっち見てて、なんかチラッとこう盗み見して分かっちゃうぐらいの、それぐらいのがいいですね。
なるほどね、うん。そうか、そこがかなり大きな肝になるわけですね。
そうですね。まあそこが、私は一番そこが大事だと思ってます。Let's get knowledge with fun.
さあ、そして映画がお披露目となる際には、まあ世界の監督とかトップスターが来日しての記者会見ですとか、まあプレミア試写会などが行われて、まあそういったスターたちの通訳やアテンドも戸田さんの重要なお仕事の一つ。
まあ、重要と言いますかね、私はまあ、なぜ通訳なんか始めたって、まあ、ちょっと、なりゆき上そうなったわけで、決して自分が望んだ仕事ではない。私は字幕はしたかったけど、
はいはい、
その通訳の方は全然、 ある日転がってきた、はい、そういう仕事なんですね。で、でもちろんあの映画ファンとしてはそういう方に生で会えるなんてめったにないチャンスだから、うん、楽しくて嬉しいですけども、うん、まあ、私は自分楽しみミーハーのそれを満たす仕事としてあまり自分の本業とあまり考えてない、ね、
そうですか。
だから字幕は私本業ですけども、通訳は、まあ、半分自分の趣味というか、楽しみで。
大きなプレゼントみたいな、
はい。そうです、そうです。そういう感じです。
そうです。はい、まあ今回の本の中にも、そういったね、その大きなプレゼントの、その、はい、いろんなスタートのね、写真なんかもたくさんあるわけなんですけど、はい、改めてというか、まあ、いろんな話がありますけど、とっておきの秘話とか、あるいはこう最新事例みたいなのありますかね。
いやー、もう、まあこれに書いて、それを読みになればわかるけど、はい、あらゆる人がね、あらゆる性格、うん、あらゆる個性を持ってて、その人ごとにいろんな思い出があるので、うん、これって、で一つは挙げられないですね。あまりにも個性豊かな、あと面白い話がいっぱいあるから。
そうですか。もう本当に百花繚乱という感じなわけです、
もう本当に普通の人以上にやっぱりああいうトップの一二流な人はまだ監督、うん、アーティストですからね。とにかく人の100倍個性が強いですから、それだけ面白いです。うん、まあ、変人奇人もかなり、うん、あります。でもそれそれなりにとても面白いです。アーティスティックで。
そうか。でもそれだけ、その毎回毎回違った角度からの顔が見られるじゃないですか。それでもまた次会うと新たな発見があったりする。
そうですね。まず一番、まあ、最近の例って、まあ、メリル・ストリップという、まあ、大変な女優さんで、はいはい、あの方はもう、どんな若い女優ってどういう女優になりたいって言ったらメリル・ストリップって、もう神様です。もう、女優を志すものね、はい。で、もちろん素晴らしい、もうその演技力の素晴らしさも映画で、みんな評価してますけども、で、まあ、何べかいらしてね、今までの映画、やっぱりこう、なんていうか、シリアスな映画の時で、非常にまあ、もちろんシリアスに、でもまあ、とても柔らかくて、もう人柄のいい方でね、まあ、そういう方だと思ってたんですけど、そしたら今度、なんで、マンマミーヤでいらして、はい、今度あれは喜劇でミュージカルだもんで、彼女がね、これほどなんてふざける、陽気な人だって、まあ、このマンマミーヤで初めてその面は見ましたね。もう、本当に陽気でもすぐそこで立って踊り出すし、歌い出すしね。もうつまり、あんだけみんなに尊敬されてる神様みたいな人ですよ。それがあんだけね、あんなへっちゃらでね、そういうところを見せて、何もゲラゲラゲラと笑ってね、いわゆる気取ること絶対しないっていう。まあ今までもちろんそんな気取る人はなかったけど、あれだけ明るいっていうのは今回初めて発見しました。
そうですか。じゃあそれまでもまあいろんな面はね、メリー・ストリップのね、ご自身人となりは知ってたけど。
とっても素晴らしいと、それはもう十分理解して、とにかくもう女優としてもピカイチね、もうダントツにピカイチ、それでものすごいいいお母様、娘さんがたくさんいらっしゃるから旦那様にも尽くしてね、でプラスの非常にチャリティーに日本に来るのもチャリティーが絡まっていないと来ないですその人は、こういうチャリティーに参加できるからっていうと生きてくださる。
なるほど。
それぐらいやっぱりね、ちゃんとそういう意識を持ってらっしゃる。でそういうところはもう本当に尊敬してましたよ。でもあんなに明るい人、あんなバカ騒ぎをする人ってことは今回初めて発見です。
そうか。じゃあ本当にそれは会うごとにまたこんな面が見られたかっていう感じの。
だからやっぱり一回会ってね、まあ一回いらして大体 2,3 日仕事するかな、でそれだけでハローグッバイじゃ分かんないです。人はやっぱり何面もね、何年もかけて、何回も何回も会わしてると、もちろんその人自身の成長もあるし、でこっちも変わるし、やっぱりとってもそれは面白いですね。長い期間お付き合いできるってこと。
そうかそうか。そういう成長ということで言うと、例えば顕著に、あ、この人変わったなって思われる。
ブラッド・ピットですよ。
ブラッド・ピット。
もう、信じられない。この間来た時、はい、これ同じ人かと思っちゃった。
そうですか。もう今、最近はね、本当にアンジェリーナ・ジョリーとのすごいこう、う大人な関係な。
で、子供かなんか、自分の子もいれば、養子の方もいて、なんか6人ぐらいパッと子供ができて、でも、お父さん前として、また非常に立派に落ち着いた、まあ、ね、男性になりだって、まあ46だから、まあ当然と今当然なんですけど、でも最初の頃は全くね、そういうことは何にもできないね、こう、ひ弱い感じというかな、むしろマスコミなんか怖くて、まあ、インタビューも自分の人はできない、いつも監督さんと一緒とかね、そういうね、もうでも本当に傷つきやすい子だったですよ。それがね、あれよあれよって、特に今回、アンジェリーナと結婚したからね、ものすごいタフな男になりました、
ね。じゃあ、そのブラッド・ピットの、自身の成長も目の当たりにされてるわけ、
まあ、そう、何年、まあ、20年かな、前後。そういう、やっぱり、すごい変わりようですね。
そうか。じゃあ、そういう成長を見られるっていうのは、本当に、しかも、それね、実感として分かるという
のはね。そうですね。別に、そう、旗から見ながら、こう、非常に間近で、まあ、何日間か過ごして、ああ変わったなっていうのが見られるのは、まあ、とても、私、それは特権だと思います。
そうですよね。はい、いや、本当ね。はい、 まあ、そんな中で、まあ、本当に親しいスターもいっぱいいらっしゃるかと思いますが、
まあ、本当に無名の頃から今やビッグっていう方は本当に長いこと付き合ってるわけで、うん、まあ、例えばハリソン・フォードね、それからリチャード・ギア、それからこの二人は本当に長いです、
はいはい、
もうそれこそ本当にいろんな変わりぶりを見てますしで、まあ、お家に行ったりとかそういう、そういうこともやってますね。それからまあ、それあの京都によく一緒に行ったりして、そういう意味でロビン・ウィリアムスとかデニーロとか、うん、あの辺は一家ぐるみで、
あ、はい、そうそう、はい、ね、ロバート・デニーロの話もねすごいですよね、こう直接電話かって
アテンド
してくれて、
それ あんまり前はそんなにね仕事は仕事はしたけどそんな親しい間柄なかったんですよ、うん、
電話番号とか
電話番号も私もね教えた、そんな親しくなく教えた覚えなぜかなかって、それはねロビン・ウィリアムスとねあのデニーロが仲いいの、
はいはいはい、
でもねロビンと私京都でしょっちゅう行ってるから、うんうん、日本に行くな彼女に言えよって絶対ロビンが言ったんですよだからかかってきて、それで
直接、いきなり、
それ本当にもう私なんかこれなんかびっくりテレビ何ですか、
ドッキリ
ドッキリテレビあれかと思っちゃいましたけどね、やっぱり彼の声出してね、で結局本当でしたね。それで夏の暑いとこ一週間京都で、
ご家族連れて、はい、しかも大名旅行のような、
はい、とんでもやっぱりねビッグスターの旅は違います、庶民とは
まあそのね天罰もね中に書いてありますので、はい、じっくりね、はい、読んでいただければという感じなんです。いや本当にもうエピソードにこと書かないですね、そういう意味で、ね、
まあ面白いこといっぱいありましたね
そうですよね。いやでもね、そういった、まあ、本当にいろんなお付き合いの中で、その戸田さんが思うそのトップスターもしくはこう一流のなんか条件みたいな、そういう共通項みたいな、
ね、それはですね本当に、うん、あのこれも断言できるほど歴然としてるのはやっぱりビッグになればなるほどね謙虚です。で、あの本当にあの自分を飾らないし、うん、こう選ぶっていうか、もう本当にありのままの、もうあのいわゆる平常心っていうのかな、最近の言葉で言うと、うん、そういう感じで、それからまたあのやっぱりあの監督とかトップスターはあれだけ何百人という来るあの映画の撮る人たちのチームのいわゆるキャプテンみたいな人たちですね、だから非常にあの統率力がないとみんな従ってこないです、だから非常にリーダーシップがある、それからチームワーク精神に富んでますみんな、だからこれミュージシャンとはとても違うと思います。ミュージシャン私あんまり知らないけど、あの人たちは1人あるいは2人4人せいぜい4人でまとまってればいいわけで、もこっちはあれだけの大チームをねリーダーですから、とってもやっぱりあの心が大きい、それから人への気遣いがありますね、でもとにかくね一番、まあ、あの特に監督、大監督になればなるほどね、もう謙虚というのはねもう本当に頭が下がります。例えばあのスコセッシとかね、
マーティ
スコセッシから、はい、イーストウッドね、あんな今やもうすごいじゃんイーストウッドでもイーストウッドって本当に謙虚で、もう78ですよ、で今グラントリーノってのやって、まあ、また今撮ってるけどマンデラの映画、僕はねまだ本当に何もものを知らないから一日一つ何かを学びたいっていうの、私なんかもうね頭下がっちゃいます
は
あ、ね、でそれをやっぱり実行してらっしゃると思う、で、ね、そういうねそういう気持ちね、僕はまだ何も知らないっていうそのね謙虚さっていうのがね本当に頭下がります。
なるほど、じゃあそれがもう例外なくトップの方、
トップの人はね、で、ちょっと有名になったからってこうなんか舞い上がっちゃってなんかわがままになる、必ず消えていく、これ不思議に今まで、まあ、何この人と考えて勘違いしてると思われた大抵途中でいなくなりましたね。
はあ、そうか、じゃあ本当に上に行ってしかもそれをずっと持続できるのはそういう資質の人、
そうですね、そうですね、やっぱりいつも自分はまだ未熟だから学ばなきゃいけないって、それからまた人はみんな平等なんだから、その、ね、いわゆる自分がちょっと有名だからってそれにね、それを鼻にかけたりしても絶対いけないって、それちゃんと分かってる人は伸びていきますね、
まさにこう実るほど声を垂れるって感じ、
そうです、そうです、
はい、そうか、やっぱそういう素養があるからこそでも、そこまで上り詰められるのかもしれない
ですね。まあ、どっちが、鳥と卵の関係かもしれないけど、でも、基本的に、ちゃんと物事の分かる人は、そういう過程において学んでいくんだと思います。Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは映画字幕翻訳家の戸田夏子さんです。集英社から映画を通して英語が学べる著書、字幕の花園が出版となっています。そもそも戸田さんはどうしてこの字幕翻訳家になったんですか？
もうこれは簡単で、ね、ただひたすら映画が好きだったから
、映画が好きだった、はい、それはもう昔から、
昔だって、まあ、この私のこの年代でございますから、私の少女時代まだ戦争もまだあったような時代ですから、もう映画しかなかったんですよ。 テレビはないわね。せいぜいラジオ、うん、NHK のラジオがないんだから。そういう時に、あの戦後映画が来て、で、あの灰色のね、敗戦の日本で初めてあのスクリーンの上に別世界が出たわけ。うんうん、したら子供はぶっ飛びますよ。それで私はもう映画にもハマって、それからもう本当に映画がずっと好きで、学生時代、うん、まあ、特に大学に入ってから教室行かずに映画館にいました。それぐらいで。でもね、昔はそのビデオも DVD ないんだから、
うんうんうん、
もちろんない、その
時、ね。はい、そうですね。
映画館に行くしかないわけです。うん、で、これが将来ビデオで見られるなんて思ってないわけです。でしょ。だから、本当に見るのがもう本当に切ないぐらいに一生懸命、これが一生に一度と思って見てたわけ。
ああ、一期一会の。
そうそう。そうするとやっぱり見方が真剣ですよ。もうこれで、もうこれで最後だと思って見るから。
もう二度と見られない
んだ。ね。そうするとね、字幕の読んでるけども、読んでるんだけど意識なんかしないわけです。だから私はその何十年間何千本の映画見たけど、字幕をね、どこかで誰かやってると思ったこと一度もなかったです。映画を見ることに熱中したから、ね。で、そのうちに大学の卒業が来ちゃったわけですよ。ね。そして、なんか、キャリア考えなきゃって時に、やっぱり好きなことを映画、仕事にできたらいいじゃないですか。だもんで、初めて自分考えて私は、映画がまず好きであると。で、映画が好きだったおかげで、英語が好きになったんです。
なるほど。
学校で。ね。それは当然の成り行き、好きなもののことは知りたいもの。うん、だから、映画を見ると、英語もちょっと分かりたいっていうんで、英語は一応まあ勉強、他はしなかったけど、英語を勉強した。そうすると、だから、映画が好きで英語が活かせるとしたら、初めてその時にね、あ、字幕いつも見てるけど、あれは映画を見て、英語を使う、勉強したものを使えるから、あれが絶対私に向いてるって、初めてその時に、
字幕の存在
が。そう、あれは誰かどっかでやってるってこと分かったわけ。ね。大学卒業の頃。そして調べたら、うん、もう男ばっかりの10人足らずの人がやってるってことは分かったわけです。で、そこにもう絶対入れないってことはもう分かったわけ。もう絶対その新人がトントン入れてったって、扉もないんだから、そういう世界。もう隔離された世界。でもどうしてもやりたかったわけで、映画が好きだったから。で、結局その入れない世界20年間ウェイティングしました。
20年間、
はい。で大学って二十歳ちょっとじゃないですか、
はいはい、
でこの仕事始めたのだって40過ぎてたもん。だから20年間入れなかったです。
あ、そうですか、ずっと門の前で待って
て、か壁の外で待ってて、ああそう、門なんかない、
門なんかない、
壁しかない、
壁しかない。
でその途中でなぜかあのさっき言ったその通訳っていうのが入ってきて、うん、で、うん、望んだことじゃないけどそれをやらされるようになっちゃった、うん、そういういきさつなんです。
ああ、そうか。でまあじゃあそっち側からのちょっとアプローチ、
まあそっち側からまあブレイク、そっちからもブレイクした。でもそれでまあ確かにそうで、その通訳のあれでフランシスコ・コッポラというか監督と知り合って、そして地獄の黙示録という大作で彼のお声が一言あったので字幕をやらせてもらって、
なるほど、
それがブレイクだったです。
そうかそうか。じゃあ、ちゃんとねその通訳をやってたことも決して本当に無駄
じゃなくて、コッポラ、フランシスを知ったのそれがおかげで、それでブレイクさせてもらいました。
そうか、ずっと積み重ねて、
うん、そうです
ね、苦節20年
、まあ、別にそれこんなにいつもこのねじ鉢巻きで、ね、その必死じゃない、そんな私はのんきな性格からそんなもちょっと楽しみましたけど、でも結局他の方には行こうと思わなかったです。やっぱりやりたくて。
本当ね、そうか。でもそういう本当にどこに扉があるのかも分かんないような世界で、
でも、もうとても大変だなと思ったけど、じゃあ他にやりたいことあるとはないのよ、私、他にやりたいことが。それで結局そこにうろうろしてたわけです。
なるほど、なるほど。じゃあ本当好きこそもののという感じもありますしね。
まあ好きだったことは事実です。
そうですね、はい、そうか。まあ、そうやって、字幕の世界に入って、もう念願かなって入って。
そうなんですよ。もう40過ぎてましたけど。
はい、じゃあもうそれは、もう夢見る。
え、もうだから無我夢中で、うん、それでもう、いろんな、まあ、そこ、一気にね、映画会社頼んでくるわけ。ちょっともうね、ノーと言えないわけ。やりたいから。で、あ、この人が出るの映画なんやりたいとかやって、それでまあ、もちろん、物理的に不可能なことはありましたけど、でもまあ、一応こう全部やったもんで、年間50本したこともあります。
年間50本
ということは、本当に週に1本
です、ね。そうですよね。週。
もう今はそんなことはできません。馬力がありません。
いやいやいや、でもやっぱそれは好きだからこそ逆にできた。
でも本当に楽しく楽しくて、もう無我夢中でしたね。こう席を切ったような感じでした。
でしょうね。そうすると今までそのやった手掛けた本数なんてもう数えられる
の？もちろん私はそのね、もう数字とにかく数字系が全部嫌いで数えるのだけなんだけど、だからもちろん記録してませんけど、だから年間50本近いっていうのをまあかけるじゃない、うん、何年間やるとね、まあ1500本は超えてると思いますけどね。
うわー、うん、 軽くおっしゃっていただきましたが、うん、
でもね、あの前の先輩 の, その男性たちの中には2000本の記念した人もいるから、はいはい、あの決してその、あのとにかくもう数人会なんだから日本に、ね、その人たちは全部の映画やってるわけですから、
そうですよ、ね、
本数は非常に多くなるわけです。
なるほどなるほど。そうするともう1500本は超えるであろうというそういうもう作品の中、
まあ、そんなものでしょうかね、分かりませんけど、
はい、でもその中で、でも先ほどの話の中でそのまあ字幕は読ませちゃいけないんだというお話がありましたけど、でもその中でも例えばこれはいやうまく訳せたなとかっていう思いがあったりするものはあるんですか？
まあ、その場その場で非常にこう小さな問題プロブレムを解決したのいっぱいありますけど、でもそう言っても皆さん別に、うん、そこの誰それは何がすごいのとあんまりこうピンとこないかもしれないんですよね。だから、うん、もちろん一日中そういうものと取っ組んで、うん、どうしようかっていう頭の痛いことばっかりだけど、聞かせてもね、その難しさはよく分かってもらえない、
うん
うん、っていうことは、つまり名セリフってのは元がいいから決して私たちがうまいわけではないわけね。でもまあ一つまあ例を挙げるなら、まあ、この間 の, あの007、つい最近の007ってね、まあ、これはいわゆるジョークの翻訳なんですけど、うんうん、もうジョークっていうのはとっても訳しにくいわけです。日本のに通じない、例えば日本語 の, あのいわゆるダジャレ、
はいはいはい、
あれは絶対英語にならない。
そうです。
ダジャレの日本語 の, もしの遊びなんだから、うん。
布団が布団だっても
ね。そうそうそう。で、それは日本語で、だからおかしいわけだけど、なんか、何マットレスがフライしたって、それたちわかんない。
そうですね。
で、それがまあ逆があるわけですね。
うん、
で、ジェームス・ボンドはすぐそういうダジャレを言う人、天才のあれば、しょっちゅうんですよ、あの人は。そういうもんでね、
ダジャレを
翻訳者泣かせでね。はい、で、この間の映画で、例えばその、どんどん人を殺すわけ、ジェームス・ボンドが。うん、で、人を、そこに目の前に死体があるんですよ、うん、すると M っていうあの上司がいるじゃないですか、はいはい、で電話かけてきてね、どうなってんのって聞くわけです電話で、うんうん、すると、ね、デッドエンドだって一言言うんです、デッドエンドだって、うんうん、デッドエンドってわかります、これ行き詰まり、はい、もうね、はい、それ事件が行き詰まり、でもそこに死んだ人がいるわけよ、ただデッドにかけてるわけよ、
はいはい、
デッドエンドだって、ね、だから行き詰まりじゃそのデッドにかかってこないわけです、ね、だからそこがやっぱりそういうのはものすごいね、日本語のダジャレにしなきゃいけないわけです、
はあはあはあ、
そのデッドエンドと行き詰まりっていうのと、それから死んだそこに死んだ人がいるっていうの、うん、だからもう私はもう散々考えまして、うん、どうなったのって脈がないってやったわけです。だからね、そうするとやっぱり脈が死んでるわけなんですから。だからそれがかかるわけ、日本語で。
そうか。
だからそういうのはね、本当に大変なんですよ。
そりゃ大変ですよね。で
も言ったら皆さん別に何とも思わないで字幕読んでらして、別にただ見過ごしてらっしゃるけど、翻訳者は苦労するのはそういうところなんです。
ですね。じゃあ、ダジャレセンスもないといけない。
私はそういうのは全然ないので、もう本当にね、失点抜刀するんです、そういうの。
いや、でもね、それこそ時間の制約もある中で、うん、でもそういう一言にすごい、う
ん、だからそれはね、そこで突っかかってたら時間はなくなりますから、ね、うん、それどんどん置いてっちゃう。
ああ、なるほど。
ブランクにして、
はいはい、
そして
一番最後に
そうするとね、街歩いてパッと浮かぶとかね、なんかインスピレーションが浮かぶのよ。だからそういうところでこだわってたら間に合いませんから
そうですよ、ね、
どんどん置いてっちゃうんです。で、後でなんか降ってた時に思いつく、はい、ということがあります。
そうですか。脈がない。ああ、これも儲けだし名言ですよね。でもね、いやいやいやいやいや、だそうか。そうなるとね、でもその映画もいろんなタイプの映画があるじゃないですか。もうね、そのエンターテインメント系からすごい難しいものからいろいろある、はい、で僕が一つ思うのは、その基本的にはみんなの知らない世界を映画は見せますよね。そうすると訳する方々はそのこっちの知らないことを一歩、まあもしくは半歩先を読んでなきゃいけないいう分、相当博覧狂気でなきゃいけない。
と思うでしょう、うん、だけどね。現実はですね、うん、例えば今日映画、こういう新作来ましてお願いしますって、うん、ある日突然題名言うわけですよ。うん、その題名聞いたって聞いたこともなきゃ、誰が、全然予備知識ないものばっかりですか。突然来るんだから。
うん、
ね。で、誰が出てんのって言って、で、こう、ものを映画見たら、月ロケットの話だったってこうなるわけですよ。だ、月ロケットのことは私なんかそんなに詳しくないですよ。例えばアポロ13なんていうのはね、NASA との交信ばっかりですよ。で、NASA の人の言ってることなんてあんなわかりませんよ。ね、
そう、専門用語ばっかり。
専門用でしょ。なんかもう訳語ばっかりで、はい。で、あんなのはね、その事前にリサーチする時間、だって今日言われたんだもん。事前にリサーチする時間なんかあるわけないじゃないですか。
すね、
知らないんだもん。月ロケットの話だって。 で、とにかくでもそういうのをやるわけですよ。そうするともう、わかんないことだらけね。
うん、そう、
でもね、でもそれはちゃんと、まあ一応ここわかりませんってこうしておいて、うん、そして最後にロケット工学のプロの方に聞くわけです。
ね、
そうすると、ちゃんと、教えてくださる。で、例えば、裁判もの。その弁護士に最後は聞くとか、から難病もの、病気がいろいろあるんですよ。そこのお医者様に行って、薬とか治療法のそういった、いわゆるどういうふうに日本で言ってるかってことを聞くとか、最後にそういうふうに、事前にはもうとてもとてもリサーチできない。だ私はもう全然もちろんそんな博識じゃないから、最後にいつもドタバタドタバタ、そういうプロの方に、
じゃあ本当にやりながらやりながら、本当自転車操業的にっていう。
そうです。本当に申し訳ないけど、でもそれが現実なんです。
なるほどね。そうか。いやいやいや、本当にだから相当な準備とか勉強が必要なんだろうなっていう感じの印象だったんですけど。
違いますよ。だって今日言われて明日からやるんですよ。
そうですよね。それをお伺いすれば、そうならざるを得ないですよね。
なるほどね。そうです。
はあ、そうか。でも、その、逆にやりながらいろんなことを学ぶ。
もちろんだから、そういう自分の知らない、私も知らない世界ばっかりです。私はこんな狭い、こんな小さい世界に生きてるから。そのある、すべての映画がそういう新しい世界を教えてくるわけですね。だからもちろん私はその、やった後に、はその世界のことを少しはかじって理解できるけど、事前には分かりませんけど、でもまあ本当にだから私は、その千何百本の映画やって、私自身の人生は全くもうつまらない人生だけど、映画の中でもうあらゆることを経験して見て、それがまあそれが楽しいですね、この仕事は。
そうですよね、それこそもう、もう世の中の神羅万象すべて。
だからまた過去さ、モンスター何ダイノソーがいる時代から何千何万年先の宇宙まで行くわけですから、海底は行くし、
ね、
あらゆるとこ行くわけですよね。それが楽しいです。
もうね、本当人が経験できることを全てでやっちゃってるから。
まあでも疑似体験です。自分じゃ何をしたんですか。
先ほど戸田さんが志した頃には、門すらなかったということでしたけど、今、現状はどうなんですか？
今も、むしろ劇場の映画を志す方なら全く同じです。状況は変わってない。で、なぜそんな10人とか、まあ、せいぜい今十数人だけど、なぜそんな少ないかって、それだけでもう、日本に入ってくる映画はそれでこなせちゃうんですよ。もう需要と供給なんだから、そこに100人もいたって絶対仕事がないわけ。
うんうんうん、
そしてやっぱりこう淘汰されてから、やっぱりこう需要と供給でこうバランスが取れてって、もう20人いたらもうできちゃうわけ。
じゃああとはキャンセル待ちなんです
よ。でもそんなキャンセルを、まあ私が20年待ったように待ってるのはそれはご自由だけども、で、それは生活成り立てませんでしょ。だからあまりその状況、でも最近はいわゆる劇場映画にこだわらなければテレビもいっぱい字幕つくし、それからね、マルチチャンネルでいろんなチャンネルもあるわけだから、うん、そういう意味ではそういう字幕をつける仕事は増えた。でも劇場映画って限られると、うん、あまり状況は変わっていない。
まだ十数人の世界。
まあ、せいぜい100歩譲っても20人いたらもう十分です。
そうですか、なるほどね。じゃあ、ま、本当に相変わらず狭き門、まあ、門がないわけですね。
だからこうしたらこういうルート行けば到達できますよっていうそういう世界じゃないわけなので、今まあ20人足らずいますけど、全部違う方向から入ってるわけ。同じルートはないわけですから。なんかの形で、
それぞれ
潜り込んでる。
なるほど、そうか。なるほどね。じゃあね、本当にそういう百戦錬磨のプロたちがいろんな、こう、
そうですね、
やり方で来てるということ。
そうです。
そうか。戸田さんご自身は映画が好きだったから英語を学んだということ。はい、やっぱりでもそこがポイント、英語を習得する極意みたいなの
もそうです。もう何か好きなこと、つまりね、モチベーションがなきゃ絶対語学って勉強できないと思います、私は。ね。で、私は、例えば、ロシア語とっても綺麗だな、全然わかんないですよ、ロシア語ね。でも、綺麗だなと思って学びたいなと思うけれど、例えば、一年後にロシアに行くっていうふうに、そういうなんかモチベーションがあればやるけど、何にもなくてね、使うかどうかわかんなくて、ロシアはやっぱりそのモチベーションがないと続かないですよね。だから、私は映画が好きだから、映画の喋ってる人の言葉をもっと聞きたいっていう、それがモチベーションだったんですね。だからやっぱりね、まずモチベーションは絶対語学には重要。
それがやっぱ順番としては絶対先に。
絶対何かのためにね、やるって、それがなきゃ、ただ、漫然とね、語学は学べない。
なるほど。なんか喋れたらかっこいいなとか、そういうんじゃなくて、
それだったらやっぱりかっこいいと思うのは、どんどんお友達作って自分でやらなきゃダメ、行動しなきゃダメですよ。ただ頭の中で考えても絶対喋れません、
なるほど、なるほど、そうか。
だからやっぱり自分の行動に出す、それから欲張っちゃダメね。嫌になっちゃうとね、もう これは絶対好きな方に戻っていかない。嫌になったら一度嫌ですよ、ね、だから嫌にならない自分を騙し騙し楽しく一日一歩で、うん、あの断言できるけど語学を学ぶのに近道はないです、
うん、
絶対ないです、
絶対ない、
絶対ないです、もう一つ一つ一つ本当にレンガを積み重ねるような感じで行くわけ、うん、でそういうのはそれしか ないわけね、
うん、
で飛び越えて先行こうってことは絶対ありえないです、
うん、
だそういうその近道探そうと思っちゃダメね。
なるほど。
それからまたあの喋るのもかっこいいって見えるかもしれないけどオウムじゃないんだから人間は、ね、でよくその繰り返して暗記すりゃ喋れるっていうあれは私はおかしいと思うね。うん、それだけは喋れるけど応用ができないですよ。
うん、
やっぱり喋、る時にもやっぱり読んだり書いたりね、うん、聞いたりっていうその4つをやっぱりバランスよくしていかなきゃダメだと思います。
まあとにかくモチベーションを持って、
うんはい、
で欲張らずに。
欲張らずにそれでその4つのポイントね、
うん
読む、書く、聞く、話す、うん、これをまんべんなくちゃんと積み重ねて、
うん、
4隅からこう柱立てていくようにしないと、うん、家が曲がっちゃうわけですよ。
まあその辺のバランスもしっかり持って、
はいはい、
でもそう逆にそうしていけばきっちりこう積み上がっていって
土台がちゃんとあればね、
うん、
もしアメリカにポンと一人で掘り込まれたらちゃんと喋れますって、
うんうん、
ちゃんとボキャブラリー知ってたら。
なるほど。
ボキャブラリー知らなかったら絶対あのオウムの繰り返しやったんじゃ絶対喋れません。
そうですね。なるほどね。じゃあここのポイントをしっかり押さえて
と、まあ私はそう思ってます、
うんうん、Let's get knowledge with fun。
あの字幕の担当の方って大抵エンドロールで出ますね。
はいはい、
本当にだから先ほど、まあ、多くて20人ぐらいの世界というふうにおっしゃってましたけど、本当にね、だから僕もいつも気がつけば戸田夏子っていう感じなんですよね。
まああの一時期そういう時期ありましたけど、まあ最近はもっと若い方もねいっぱい出てらして、あれも最後に出たのはね、あの初めはいつも前に出たんですよ。
あ、そうですか。
昔はね、昔は。だけど、最近は後ろしか入れるところなくなっちゃったのね。昔はね、ちゃんとクレジットの出方も決まって、最後は、ディレクテッドバイ・ジョン・フォード、それで映画が始まったんですよ。
ああ、そう。
覚えてらっしゃる？
そうですね、ね、そういう感じで
必ずもう、その、スターと監督が出て、それから映画が始まったんですよ。
そうか、だから最初の形式ってそう、ライオンが吠えてとか、
そういう感じでした、ね、で、ディレクテッドバイ・誰々の後に字幕本社が、それから始まったんです。でも、それはなくなった、最近は。どんどんすぐ映画始まっちゃう。
いろんなパターンですもんね。
それでもう最後に出てくるので我々の名前も最後に。
ああ、もう本当に鳥を締め、
いや場所がなくていつも困ってますから。
まあでもね、そのご自身ではなんでその字幕翻訳のもう押しも押されぬ第一人者となって、まあ、しかもいろんなスターからの信頼も勝ち得ている状況になったのか。
いや別に私は好きなことをね、別にその、ね、野心なんか全然、ね、爪の垢もありませんから、ただ自分の与えられた仕事を、まあでも、うん、あのベストを尽くすということはまあやっていたと思います。まあ、もちろんいろんなことをおっしゃる方いますよ。あのそれはあの翻訳なんて100人やで100人違うものができるわけだから、いろいろあれこれおっしゃる方いるけど、でも少なくとも私はベスト、自分のベストを尽くしたんだから、
うん、
じゃあどうしろっていうの、ベストを尽くせ、それ以上何が私に要求されるのみたいな、つまり何でもベストを尽くしてるって、それはまあどんな仕事でも言える。そしたら他にもやりようがないじゃない、ベスト尽くしたんだ。そういう開き直るから、そういう感じで。
なるほど、なるほど。
だし、あの、まあ、その俳優さんに関しては、私はだからもう、いつも明けっ広げに見せて、私は、だから英語はとっても私は下手なわけです。その、向こうで、行ったことなんかないんだから、日本で全部勉強したんですから。もう、あの、外国行ったのって、黙示録の時ですから、40過ぎて初めてアメリカに、外国行った、そういう感じで、一歩も行ったことないですよ。
あ、本当ですか。
ですからね、そういう、だから、決して、あの、喋るのは上手じゃないですよ。だから、あの、私はこんなに英語は下手なのよっていう、それで、もうこれだけの人間よって、こう、さらけ出す。そうすると向こうはとってもね、付き合いやすいのね。で、自分をこうもっとよく見せようとかさ、あるいは卑下しようとか、
うん
う
ん、
そういうのは私は本当にしないです。もう明けっぴろげ、
うんうんうん、
そうすると向こうはすぐあのこういう人だって分かってくれて、でまあ、あのうまく付き合えるのかなと思います。
なるほど。そうか、じゃあその付き合いという面においてもその時のベストというか、自分の全てを出して
る。そうだから それ以上にも以下にも見せたら、それはあの別にその相手がスターっても、私はあのあらゆる日本の方だってね、あの対人関係はいつもそういうふうにあの、
うん、
別の自分っていうのはないです。
なるほど、はい、常にその、はい、いつもの自分がいつでも出せる。
でそれがベスト、自分で一番あのその方と付き合うのベストを出してれば、それ以上こと期待されても私にはそれ以上はできないです。
うんうんうん、なるほどね、はい、そうか、じゃあその仕事においても付き合いにおいても、その時の 持ってるもの最大出力とい う, いう感じなわけですね。
自分のベストを尽くすということかな。
うん、そうか、結果としてそういうことになってきてると。まあこれまでね、そのお仕事で手掛けられたのももう1500本ぐらいになるし、その見てきた、その映画ファンとして見てきた本数になるともう本当に、はい、もうとてもじゃないけど数えられない。
学生時代本当によく見ましたからね。昔は3本立てなんてザラにあってそれ毎日言ってましたから、だからもう数えてもいないけど、
もうね桁がね、はい、本当に一つ二つ変わってくるぐらいかもしれない、はいはい、そんなその映画と深く本当に密接に寄り添ってこられた人生かと思いますけども、その半生を振り返って映画からこの学んだことっていうのは何ですかね。
で、私が頭の中にもし何かあったら、全て映画から来たと言っても、過言じゃないぐらいね、うん、もう映画漬けで、前にも話出たけど、本当にね、東京のこの片隅でね、こう、井戸の中の蛙みたいにしてる、暮らしてる人間が、でも映画のおかげで本当に人にいけない、自分の絶対経験できないような体験をしたり、その世界を知ったりということが、もう、全て映画のおかげですよね。でもまあ私はプラスやっぱり本だと思います。ね、まあ、私本は映画は好きですよ、
うん、
でもちろん素晴らしいもんだけど、でも私究極的に一番勉強 の, 人が学ぶのは本だと思いますね。で私はあの映画が好きになる前、もちろん本が大好きで本ずっと読んでましたから、やっぱり映画より本の方がもうちょっと上の先生だと思います。
じゃあ本とその映画、
うん、だから今の若い方がもし本離れ、活字離れ、映画離れがあんな、それはとてもとても大変な、まずいことでございまして、そこを勉強しなきゃいけない。
まあ、そんなに、まあ、でもね、その映画も本当に大好きということですけど、その映画を取り巻く今後というのはどういうふうに。
これはもうね、私のコントロール外のことです。つまり、ハイテクの問題が絡んでくるわけでしょ。うんうん、だこれはもう私はもう全然もう将来予測できないし、まあ今の世界、将来10年後の世界予測できる人はどこにいる映画に限らず。ね。
そうですね、うん。
もうあらゆる分野で誰も予測できない。うん、だからわかりませんけど、うん、少なくとも この、10年振り返ったって CG が映画を変えたわけです、あれだけ、
うんうんうん
ね、だから20世紀の映画と20世紀の映画また全然異質のものになったわけでしょ、うん、でこれがまたどんどん変わってて、まあ、とりあえず CG っていうのはあれだけ映画を変えてしまった絵作りをね。で今度は 3D 時代が来るわけです、うん、もうすぐ今年の、ジムキャメロン作ってますから、 3D っていうね、立体映画が定着するかどうか別問題です、うん、少なくともそういうふうに入っていくで、うん、そうするとまた映画がまた変わるわけですね。だそういうふうに言っても今後は予想つかないです。3D にはじゃあ字幕はどうやってつけるのか。
ああ、そうですね。
ね、そうですね。どうなんだ。ね、その私わかりませんです。ハイテクわかんないから。だからそういうことですもうわかりません。だから10年後はどうなんですか。
そうですね。
だからフィルムはなくなるよね。これは確かですよ。ね、もうデジタルです。もの
としてのフィルムがなく
なる。なるね、うん、今みたいにフィルムの管理がなくなる。デジタルで飛んでくるわけでしょ。うん、映画館が果たしてあるのかね、将来。全部自分のうちで受信できりゃ壁のスクリーンに映っちゃう、うん、映画館なくなるかもしれないですよ。だからこういうふうにもう分かりません。
そうです
ね、読めません、私には。まあその頃おさらばしてるからいいんだけど私は。
そうか、まあでもね、まあ本当にでもどんどんどんどん変わっていくだろうということは多分間違いなく、
この世界で今変わらないものってないでしょ。だって
そうですね、
だってあっという間に携帯がね、必需品になったたった数年でよ。
ですね、本当ですね。
そういうこと考えるとね、恐ろしいです。
なるほど。戸田さんはまあ今後もますますバリバリ。
いやいやいや、だからもう私は残り時間は少ないですから。
いやいやいや、
もうでも無我夢中でね、ブレイクしてから、めちゃ働きましたから、もう。うん、少しのんびりさせていただきたいと思います。
じゃあ、のんびりだんだんこうスピードは緩めつつ、まあでも映画とはずっと
付き合って、まあ、もちろん今でも大好きですから、うんうん、縁は切りませんけれど、
うんうん、
でもそんな昔ほどやっぱり肉体はもちゃんと着々と衰えつつありますから。はい、まあ適当に。
なるほど、
はい、
そうです、はい。繰り返しになっても結構なんですが、その戸田さんにとっての映画とは何でしょうという質問に対しては、まあ先ほどお答えいただきましたけど、やっぱりそのご自分のすべてという感じ。
まあそういうことですね。とってももう私の人生のすべてを 投げ入れてきたもんですな。
うん、戸田さんをもう作り上げてきた。
まあ、どんなものに作らなかったかどうか知りませんけど、少なくとも楽しい、歳月を送れました。
なるほど。はい、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
先生と言いますと、まあ、字幕のね、その20年ウェイティングして全然この世界に入る時に、まあ、一人手を引っ張ってくださったのは、その先輩たちの男性の字幕翻訳者の中に一人、清水俊さんって方がいて、その方が英語の映画を専門にしてらして、うん、勝手に手紙書いて弟子にしてくれって断られたりして、でもまあ、一応時々は手を引っ張ってくださったんで、まあ、だから一応、私が先生と呼ぶのは、その清水俊さんっていう方ですね。別に、師匠と弟子というそういう関係ではなかったけど、一応要所要所で、手は引っ張ってくださいました。
その清水さんは戸田さんに何を教えてくださった感じなんですかね。
う
ん、
ここどうするんですかって言うと、あ、ここはこういうふうに処理しなさいって、まあそういう個々の問題でいつもちゃんと教えてくださったし、うんうん、それからまあいろんな映画っていうのはね、雑学だからね、さっき言ったように神羅万象をやるわけだから、というか、あらゆることに興味を持っていなさいという、まあそういう基本的なことであるとかね、そこら辺は教えてくださいましたね。
まあそれがあって、戸田夏子ここにありという感じ。
いや、ここにあるかどこにあるか分かりませんけど、ね、
そうですか。いや、でもね、本当に今後もぜひ字幕上でお会いできることもぜひ楽しみにしてると。
まあ、はい、楽しませていただきます。はい、いつも自分のことしか考えてなくてすいません。
はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は映画字幕翻訳家の戸田夏子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
あ、先生じゃありません。はい、
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、映画字幕翻訳家の戸田夏子さんをお迎えしてお送りしました。いや、戸田夏子さん、本当にエンドロールではいつも拝見していたお名前でしたが、その好きこそものの上手なれという感じですね。でもね、順風満帆に最初から翻訳をやってたのかなと思いきや、20年近く待ち続けてやっと掴んだ、そんなキャリアもびっくりでした。でも欲張らずにというところで一歩一歩積み上げてというところは本当に参考になりますね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。